約聖書の出エジプトの両四章の1節から22節です。野口元子姉妹にお願いします。
聖書を朗読いたします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルの海の間にあるビハヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノの彼らを閉じ込めてしまったというであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼の後を追えばパロとその全軍勢を通して私の栄光を表し、エジプトは 私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・セフォンの手前ピ・ファヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていった。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたにいることはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われている主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言えば、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後に入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーセが 手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。
本日のメッセージは、海が割れ、道が開くです。
おはようございます。遠くから近くからこの今後の地においでになりまして、共に礼拝できること大変嬉しく思っています。先ほどのエツヤ君の証でありますね、小さい時からクリスチャンホームに育ってきた彼の証、本当にこう可愛い、小さい時から大きくなってきた彼の姿を思いますと、神がそれぞれ導きをお与えくださったんだなと改めて思います。我々の教会には、25組ぐらいのクリスチャンホームの方々があるんですが、その子どもたちっていうのはやはり一般に大人の時代にクリスチャンになるのとは違って、小さい時から神様のことを聞いている、すんなり入るけれども大きな体験とまではいかない。その中でやはり疑問に思うという時があるんだと思うんですね。エツヤ君はそういう中から再び自ら神の愛を深く感じて洗礼を受け、今現在大学4年生ですね。来年の春は社会人になるわけですね。頑張っていただきたいと思っています。さて、今日は海が割れ道が開くという題をつけました。大変有名な聖書の箇所、モーセの十戒という映画がありましたけれども、一番のハイライトの場面でもあるわけですね。私は皆さんと関わる牧会人生の中で、私が実感している、聖書の言葉ではないけれども、実感している好きな表現があるんですね。それは、電信柱に花が咲き、焼いた魚が泳ぎ出すって言うんですね。どうでしょうか。電信柱に花が咲き、焼いた魚が泳ぎ出す。皆さんとの関わりの中で、大きな、もう考えられないような病を癒される経験を通算してきました。あるいはまた、大試練といってもいいような試練の中で、大きな解放の輪がもう共に見せていただきました。あるいはまた考えられないような、もう死なれるしかないのかなと思っていた人が劇的な改心救いということも共に見せていただいてきたわけですね。ですから私の実感は、電信柱に花が咲き、焼いた魚が泳ぎ出す、ありえないけれども、神が技をなさるならばそういうことは起こるということを体験してきたわけですね。そのように今日の聖書の言葉は、イスラエルの歴史において子子孫孫において語り伝えられてきた大きな大きな出来事、後悔が2つに分かれる。聖書学者たちはこれは地震だったのだろうかとか津波だろうかといろいろなことを言いますが、いずれにいたしましても大きな風が起こり、波が起こって陸地となる。エジプトで奴隷として痛めつけられ、苦しめられ、殺されるような、そういう長い長い苦難の人生が終わり、やがて約束の地、今のパレスチナでありますけれども、そこにイスラエル民族は導かれていく、その航海を渡る大きな出来事、その場面が今日の箇所であるわけですね。で、今日私がお伝えしたいことは、今もなお苦難の中にある、あるいは人生で道が開かれないと思っている方もおられると思います。そういう方々に、今もなお神は苦難の海を分け、そしてまた新しい道を開いて、あなたがそこを 通ることができるような御業をなさるということをお伝えしたい。それとともに、そのような技が起こるのに人間の側でこう掴むべき真理というものがやはりあると思います。それをお伝えしたいと大げに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。大変有名な御言葉の箇所をモーセの生涯の中でお伝えしてまいりましたが、今日はそのところからお語りいたします。3500年前に偉大な御業をなさった主、そしてまた今も人生海が前にあってどうにもならない、そのような切羽詰まったような思いを体験されている方々もいらっしゃるでありましょう。主がお一人お一人にそれぞれの状況に応じて語りかけてくださいますように。主はあなたがモーセを通してその偉大な技が起こるために人間の側としてつかむべき真理、そのことをあなたは今日語っていらっしゃいます。どうぞお一人お一人はそれをしたと受け止めていかれることができますように。見てに委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、お伝えしたい第一のことは何かというと、救いの神の御業には一見逆戻りするような時があるということですね。14章の一節で神様は不思議なことを一節二節と言われるんですね。ちょっと読んでみましょう。主はモーセにつけておせられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピーハヒロテに面したバールゼフォンの手前で宿営せよ。引き返せとおっしゃったんですね。エジプトから脱出いたしまして、航海のところに来るわけですけれども、戻れと言うんですね。わけわからない。戻るということは、エジプト軍に自ら撃たれるために戻るようなそんな思いもするわけですね。実際エジプト軍は3節でパロというのはエジプトの王様ですが、パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろうというように、実際にエジプト人はしめしめと彼らを奴隷として扱ってきたけれども、あの奴隷の民族をみすみす手放すなどというようなことをやってしまった。よし、彼らは迷っている。もう一度彼らを捕まえてエジプトに連れて行こうという、そういうようにさえ見えるわけですね。これは大変象徴的なメッセージだと思うんですよ。なぜ神は時として引き戻せ、引き返れというようなことをおっしゃるか。それは後退することではなくて、偉大な神の技が起こっていく、前進するための後退でもあるわけですね。皆さんの中にも祈っても祈っても一向に好転しない、逆に事態が悪いようにさえ感じる、そう思っていらっしゃる方もおられますか。神の信仰を持った時には喜びでいっぱいだったのに、何年間か信仰生活を続ける中で喜びもなくなる、感謝もあまり出てこない、マンネリのような人生、逆戻りのような人生というように感じる場合もあるかもわからない。ここに神は自ら引き返すように言えと言われるということは大変考えさせられることだと思うんですね。しかし私自身、牧会人生の中でそういう後退したかなというようなケースというものがやはり何度も経験してきたんですね。ここに、まあ、三宅兄弟がいますが、もう50を超えてるんですね。 若く見えますけど、彼はですね、30年前、大学生の時に初めてこの教会にやってきたんですね。まだプレハブの建物の時です。大学生の時に修道いたしまして、2年ぐらい通われたかなと思いますね。で、神様を信じますかって言ったら、はいという感じになるんですが、じゃあ信じて洗礼を受けますかというと、という感じなんですね。そのうちに離れてしまった。あの真面目な、あの好青年、彼がですね、教会に毎週来ないようになった。30年だったんですよ。もちろん私は祈りを続けていました。年賀状も出したりすることも多くありました。そして30年ぶりにやってきたんですね。おお、三宅君と思わず言ってしまいましたね。そしてその時ははっきりと彼の中に交代していたのではなくて、公務員として良き働き責任のある立場で頑張っているわけですけれども、阪神大震災の時のボランティアの活動、さまざまなことを通して神が生きて働かれるということを体験的に体で感じたんですね。先ほど熱也君の証の時にあったように、神がいかに自分のような罪深いものを救ってくださったか、愛してくださったかということを三宅君は深く知ったんですね。そして来た時にはもう洗礼を受ける準備ができていました。30年間、まあ我々の教会の求道者の中で30年のベテランの求道っていうのは彼ぐらいなんですよ。よくも離れずにおったなと思います。神は私の知らないところで交代したのではなくて、ちゃんと前進するように導いていらっしゃったんですね。神は引き換えてとおっしゃる。皆さんの中にもそういう人生の交代と思うような、そういう経験をされている方もいらっしゃるかもわからない。それはイスラエルの民と一緒です。そしてまたそれは神がある目的のために、いや偉大なる後悔を分けて御業をなさるために、まだまだとエジプト軍に見せるための神のご計画の一部であるということを思うわけですね。ですから救いの業には一見逆戻りしているんではないかというような交代時期ということもあるのだということを心に留めておきたい。これが第一の真理ですね。第二は何かというと、不安から不平を生み出さないようにすべきであるということです。実際エジプト軍が追ってまいりまして、前は後悔、後ろはエジプト軍、挟み撃ちに遭うような、そういう中で彼らは叫んだんですね。11節、そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。ちょっと前まではエジプトは苦しい苦しいって叫んだんですよ。もうエジプトの生活はコリゴリだと言って、エジプトでの生活を不平たらたら言ったんです。そして解放された時にはまあ大きな喜びだったんです。ところが今はまた墓場がないので、こんなところに連れ出して死なせるということなのか、わざわざその目的のために連れてきたのですかと言って文句を言う。これ人間ですね。嬉しいことがあったら感謝 というのがあって3日も続かない。昨日の感謝も今日の不平の方が大きくなるんですね。そうじゃないですか。昨日の感謝は続かない。今日の不平の方が大きくなる。イスラエルの民が不平からこのような叫びをいたしましたけれども、我々もこの元を正せば不安ということがあるわけです。しかし不安があるけれども、その不安から不平を生み出さないようにしたいものであるわけです。まあ人生自体がうまくいかないときにはですね、当然気持ちは喜びはなくなってしまう。なぜなんだっていうような気持ち、つぶやきも出てくるし、不平や不満が出てくる。過去の方がまだ良かったとさえ思ってしまう、そういうことがあると思うんですよ。なぜしかし不安に支配されるかということですね。これ大きな課題です。私たち人間はどうして神がおられるにもかかわらず不安と不平に支配されてしまうか。不安の原因は見えるものにしか目が行っていないということですね。私たちは聖書を通して分かることは、見える世界というものは現象の世界で、こんなことがあった、あんなことを言われた、こんな出来事を経験したという見える世界があります。しかしそれに支配されるのではありませんよと。見えない世界というものがあるのですというわけでしょう。見える世界だけで生きていると不安と恐れと、また文句が出てくる、つぶやきが出てくる。しかし見えない世界があること、いやもっと言うならば、見える世界をさえ支配になさる神がいらっしゃるということ、これがあるわけですが、イスラエルの民はそれをこの不安のためにどうすることもできない、いるわけですね。皆さんちょっとここに戻ってまいりますが、列王記の第2というところを開けていただけますか。もう少し後ろの方で列王記の第2の6章、第3版、新改訳聖書の第3版は642ページになりますね。これはエリシャという預言者が活躍をしていた時代の話なんですね。同じようにアラムという国に囲まれていて恐れをなしていた時です。列王記の第2の6章の15節以降を私が読んでまいりますので、字を追っていただきたいと思います。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。皆さんお分かりになりますか。エリシャには敵軍だけではなくて、その中に神の使いたちの軍隊といいますか、そのような軍隊に囲まれている姿が分かったんですね。しかしエリシャのしもべには敵軍は見えても神の使いが見えてない。つまり見える世界と見えない世界を聖書は描いているわけです。そして見える世界にだけ支配されていますと、恐れと不安に支配されていくことになる。イスラエルの民はエジプト軍しか見えない、だから不安におののき不平が出てきたわけです。私たちが覚えなければならない聖書を読む理由というものは、聖書は見える世界が全てではありませんよ、見えない世界もありますよ、見えない世界は一体どなたが守り、どなたが支配をし、 どなたが祝福をなさるかということを語っている世界なんです。ですから神の偉大な技が起こるためにも人間の側の備えとして不安から不平を生み出さないようにしたいものであるわけです。これが第2のメッセージです。第3のメッセージでお話を終えたいと思いますが、それは出エジプト記に帰りますと、立つ位置を決めて目して神を待ち望めということでしょうか。立つ位置、これをはっきりせえということですね。そして黙って神を待ち望めということです。13節をご覧いただけますか。14章の13節ですね。モーセが民に言った言葉、それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。立つ位置、しっかり立て。恐れに直面するとですね、どっちつかずになるんですね。神様を信じているクリスチャンにとっては、もちろん神様に祈るし、神を信ずる信仰に生きていきたいとこうさえ思う。片足はそうです。しかしもう一方の足は、この世の現実に不安におののく自分です。行ったり来たり、行ったり来たりするわけです。立つ位置がはっきりしない。しっかり立てと神は、モーセを通して言われるわけです。恐れの側に立つのではなくて、神の側に、恐れを支配なさる神の側に立つべきなんです。その時に見えてくるものがある。それは、誰に信頼すべきか、何をすべきか、そういうことが見えてくる。ですから、今日、出エジプト記の大きな大きな出来事のメッセージではあるんですが、海が分かれるということ以上に、人間の側の備えとして抱くべきこと、してはいけないことを3つ今日お話をしました。第一に、救いの御業には、一見逆戻りするように見える時があることを心に留めておきましょう。それで慌てないようにしましょう。第二は、不安から不平を生み出さないように、見えない世界があることをしっかり心に留めておきたいと思うんですね。第三に、立つ位置を決めて黙して神の御前に祈り待ち望むことができるように願っているわけですね。最後にイザヤ書の30章の15節を読んで終わりましょう。ちょうど聖書の真ん中あたりであるわけですが、イザヤ書の30章15節ですね。1171ページお読みします。神である主、イスラエルの聖なる方はこうおせられた。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。立ち返って静かにすればあなた方は救われる。この立ち位置を決めましょう。静かに神の御業を待ち望んで、偉大なる神の御手に委ねたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父の神様、モーセの生涯、その中の大きな出来事、エジプト軍に先日詰められるようなイスラエルの民、前は航海という本当に海に直面したようなところで、ハサミ打ちのような危機、まさに迫る時でありました。しかしそのような時にあなたは引き返せと仰せなりました。その霊的な意味を覚えることでございます。また天の父様、私どもが不平やまた様々な不安から来た恐れを持ってしまうことがございますが、どうぞ見えるものに支配されることのない信仰者としての道を覚えることができますように。またしっかりと立ちなさいと、黙って神の御業を見よとあります。 悪せく人間が行動いたしましても、どうしようもない、どうにもならない、そういう時もございます。しっかり神ご自身が御業をなさることを心に留めて進むことができますように。お一人お一人をそれぞれの人生において、今日の御言葉が生かされ、またそれによって強められますように、尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。